お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録21章16節から27節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録21章の学びをしていますが、21章の16節。都は四角で、その長さと幅は同じである。彼がその竿で都を測ると、12000スタディオンであった。長さも幅も高さも同じである。前回に続いてマギー博士は、新しいエルサレムについて次のように述べています。ここには、都は四角でと書かれていますが、これはこの町が、一辺が 2400km の立方体の形をしているという意味のようです。セイス博士は立方体と見ています。ハリー・アイアンサイド博士はピラミッドと見ています。他の人々は、この寸法を考えうる限りの種類の幾何学的な形と解釈しています。でも私たちには立方体かピラミッドのどちらかが宇宙に置かれていると想像することは困難です。私たちは宇宙に浮かんでいるのは球体であると考えることに慣れています。なぜなら天体は一般的にそのような形をしているからです。私たちが知っている限り、宇宙には立方体のように四角いものもピラミッドのような形をしているものも存在しません。立方体やピラミッドは地上の建物には適していますが、宇宙には適していません。しかしそれでも、都は四角であると、ここには確かにそう書かれています。しかしこの町が、水晶のように透き通った球体の中にある立方体であると考えると、以上のような問題は解決します。私たちに与えられているのは、内側の寸法です。私はこの町を立方体の8つの角が球に接している形で大きなプラスチックのボールの中に立方体があるというようなものではないかと考えます。これには数学が関わってきて私にはわからなかったので数学者と宇宙計画に携わったことのあるエンジニアの両方にこの球体の円周がどのくらいになるのかを計算してくれるように頼みました。するとその二人から同じ答えが返ってきました。一辺が 2400km ある立方体を閉じ込めるのには、球体の円周は約 13,062km ちょっとになります。月の直径は約 3,456km で、新しいエルサレムの球体の直径は約4160km になりますから、新しいエルサレムは月よりも少し大きく、他の天体のように球であることになります。私は個人的にそのようなことがここで描写されているのだと信じています。私の考えでは、私たちはこの球体の外側にではなく、内側に住むのだと思います。この地上では私たちは外側に住んでおり、そのことがいくつかの困難を招いています。主は私たちを地上に留めるために、引力の法則を作られなければなりませんでした。そうでなければ私たちは宇宙に飛んでいってしまうからです。ですから私たちはこの地上ではこの球体の外側を歩いていますが、新しいエルサレムではこの球体の内側を歩くようになるのだと思います。黙示録21章の17節から18節。また彼がその城壁を測ると人間の尺度で144ペーキュスあった。これが御使いの尺度でもあった。 その城壁は壁玉で作られ、都は混じり気のないガラスに似た純金でできていた。城壁のある町は安全な町です。新しいエルサレムは安全で、その中に住む人々は安全に暮らします。天のエルサレムは安全と平和の結果を享受します。この町は地上で神様との平和を得た人々によって成り立っているので、永遠に満ちた平和を経験するのです。この城壁は144ペーキュス、あるいは約346キロメートルの高さです。ヘロドトスは古代バビロンの城壁の見積もりを50ペーキュスの厚さで200ペーキュスの高さであるとしています。このような城壁は町を難攻不落にするために建てられました。新しいエルサレムの城壁の高さは町の大きさに釣り合っています。守備よりもむしろ美しさがそのデザインの動機です。この城壁には壁玉が埋め込まれていて、一般的に壁玉の城壁と呼ばれています。壁玉というのは最も硬い物質であり、最も美しい宝石で、このような宝石で町の外壁が作られているのです。黙示録21章の19節から20節。都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていた。第一の土台石は壁玉、第二はサファイア、第三は玉髄、第四は緑玉、第五は赤シマメノウ、第六は赤メノウ、第七は気管卵石、第八は緑柱石、第九は黄玉、第十は緑玉髄、第十一は青玉、第十二は紫水晶であった。町の十二の土台には十二使徒のお名が付けられているだけでなく、それぞれが違う十二種類の宝石で飾られています。そしてこれらの宝石は人間の言い回しで町の草原さを表現しています。第一コリント人への手紙十三章の十二節には、今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、と書かれていますが、今私たちはこの町の栄光の何かを伝えるために最高級の宝石が使われているのを見ているのです。いつの日か私たちはぼんやりではなく、はっきりとその栄光を見るようになります。これら土台にある十二の宝石をよく見てみると、いずれも多彩な美しさの宝石であることがわかります。最初の宝石は壁玉で、前に言及したようにこれはおそらくダイヤモンドだと思います。それは水晶のように透明で光と色を反射させます。セイス博士は新しいエルサレムは太陽の光の中にある透明なつららのように清く純粋で明るいと説明しています。二つ目の宝石はサファイアで、この宝石は青い色です。この宝石は出エジプト記24章の10節で神様の足台として出てきます。出エジプト記24章の10節にはこのように書かれています。そうして彼らはイスラエルの神を仰ぎ見た。御足のもとにはサファイアを引いたようなものがあり、透き通っていて青空のようであった。モハットはこれを青い宝石であると説明しています。また古代ローマの博物学者プリニーはこの宝石を不透明で金色の斑点があると説明しており、イギリスの考古学者ピートリーもそれに賛成しています。第三の宝石は玉髄と呼ばれる宝石で、この宝石の色は緑っぽい色です。これはメノウです。プリニーはこれをカルケドンの山で集められた様々なエメラルドではないかと説明しています。四つ目の宝石はエメラルドで、緑玉とも呼ばれ、色は緑です。ロバートソンはこれを緑の宝石として説明しています。五つ目の宝石は赤シマメノウで、色は赤です。ロバートソンは白に赤の層が複数入っていると説明しています。六つ目の宝石は赤メノウで、 火のような赤い色です。プリニーは、これはサルデス山の赤い宝石であると述べています。七つ目の宝石は、キカンラン石という宝石で、その色は黄金色です。モハットはこれを金色の色合いであるとしており、ロバートソンは私たちが持っているトパーズのような金色であると言っています。八番目の宝石は緑柱石で緑色です。ロバートソンはエメラルドのような色である。プリニーは海のような緑色であると言います。九番目の宝石はトパーズ、または黄玉で、色は緑がかった黄色です。十番目の宝石は緑玉髄という宝石で、黄緑色です。11番目は青玉という宝石で、色はスミレ色です。そして12番目の宝石はアメジスト、または紫水晶で、色は紫色です。新しいエルサレムの土台は鮮やかで高価な宝石のきらめく明るさによって建造されています。内側にはこの地上におられた時に世の光であられたイエス様がおられます。その町の中では主は宇宙の光です。宇宙飛行士たちは私たちに宇宙では色はほとんど全体に灰色と黒であると教えてくれます。でも新しいエルサレムが神様の新しい天と新しい地をこれまで決してなかったような鮮やかな色に照らすのです。それはあなたが今まで見たこともない息を呑むような光景になると思います。この新しいエルサレムはまさに天から降りてくる惑星なのです。すべてのものはこの町の周りを公転します。そしてそこからすべての明るく美しい色彩の光が輝き出てくるのです。新しいエルサレムは光の町であり、鮮やかな色彩の町です。神様は光であられ、その神様がそこにおられるのです。またこの町は水晶のように透き通った碧玉として説明されています。これらの色のすべてが出てきて、神様の宇宙にあふれるのです。碧玉は球体であり、新しいエルサレムの町がその中にあります。内側から輝く光は、プリズムとして働く碧玉を通して、私たちが未だ考えもつかないような色を放つのです。私は、新しいエルサレムは惑星であって、水晶のような球体の中にあると信じています。原色が存在しているということが、すべての色合いと色彩がこの町から反映されていることを暗示しています。私たちが地上で見る虹は、この光の都の色彩の美しさのぼんやりとした痕跡にしか過ぎません。神様が用意されている新しいエルサレムという町は、なんと輝かしい場所であることでしょうか。黙示録21章の21節。また十二の門は十二の真珠であった。どの門もそれぞれ一つの真珠からできていた。都の大通りは透き通ったガラスのような純金であった。十八節にも都は混じり気のないガラスに似た純金でできていたと書かれていました。この町の説明の始まりの時にこの町が透き通っていると書かれていました。このことが私に、私たちが内側に住んで、すべてのものは透明であると信じる手がかりと鍵を与えてくれました。これは、光は内側から輝き出て、多くの違う色の宝石を通り抜けることを意味しているのだと思います。私たちがその時に与えられているはずの新しい体によって、私たちが今日、生来の目では見ることのできない、多くの色彩を見ることができるようになります。ここにはまた、道が純金でできていると書かれています。個人的には、私はその場所の道の舗装が何であっても構いませんが、ここには私を感心させる二つのことがあります。一つ目は、都の大通りは単数であって複数ではありません。つまりこの町には多くの道はないのです。二つ目は、 この踊りは透き通っているということです。道でさえも透き通っているのです。金でできていますが、それは透き通った金なのです。このことは私にもう一度、私たちが見ているものは球体の内側にあると主張する手がかりを与えてくれます。今日、道のない町はありえません。大通り一本だけでは確かに交通渋滞になってしまいます。ところが新しいエルサレムにはただ一本の道しかありません。その道は四つの門のところで始まります。球体の円周のあたりで始まって、てっぺんまで行き、そしてぐるっと回って下に戻ってきます。一つが入り口であり、もう一つは出口です。ですから道は一本しかありません。道が透き通った金であるという事実は、光がそこを通り抜けて輝き出ることができるということを意味しています。つまり新しいエルサレムの町では、道さえも光を妨げることはないということです。黙示録21章の22節から23節。私はこの都の中に神殿を見なかった。それは万物の支配者である神であられる主と子羊とが都の神殿だからである。都にはこれを照らす太陽も月もいらない。というのは神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。神様は新しい創造物をご自分の栄光の光で直接照らされます。古い創造の中に罪が入ったとき、神様はご自分の御臨在を撤退させられ、そして闇が深いところの表を覆っていたのです。創世記一章二節には、地は暴漠として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていたと書かれています。その後神様はご自分の宇宙の中で物理的な光を利用されました。私たちが街灯をつけたり、家の中に明かりをつけたりするように、神様は宇宙に光をつけられました。ところが新しい創造の中では、罪が取り除かれ、神様が再び光の源になられます。新しい創造の中では、主は霊的な光であられるのと同様、直接の物理的な光でもあられます。幕屋の中には金の燭台がありました。その燭台はキリストの最も素晴らしい描写の一つです。しかし新しいエルサレムでは、主ご自身が確かに金の燭台そのものです。祭司たちが礼拝のために幕屋の中の聖所に入っていったように、世界の国々は聖なる都に入って行きます。世界の国々はイスラエルと同様に、昔の大祭司が至聖所に入っていったように、新しいエルサレムに入って行くのです。しかし、血を携えて行く代わりに、子羊自らがそこにおられるのです。イスラエルの国の中で、天幕にとって変わった宮は、地上でのシェキナの栄光のための入れ物でした。宮は神様の御臨在に対しての証であり、また罪が存在することの証でもありました。罪が存在する場所では、宮の儀式を通してしか神様に近づくことはできなかったのです。でも新しいエルサレムでは、罪はもはや現実ではなく、記憶からさえも締め出されています。神様が贖われた者たちと共にいてくださることが、宮の必要性を否定しています。あるいはこの町全体が宮と考えられるかもしれません。ある人たちは、新しいエルサレムが、神様が住まわれた幕屋と宮の至聖所と同じ形であることに注目を促してきました。その形は、完全な立方体です。ついでながら、そのことはただの偶然ではありません。光の都には神様がおられ、罪は存在しません。ですから、もはや物で作られた建物は必要ではないのです。物理的な宮は神様の御臨在のみすぼらしい代用品でしかありませんでした。新しいエルサレムには神様ご自身がおられるのです。また新しいエルサレムには太陽と月はありません。 なぜなら光と命の源泉であるお方がこの町の中に住んでおられるからです。光であられるお方がそこにおられ、神様の栄光の光り輝きが妨げられることなく、新しいエルサレムを照らすようになります。黙示録21章の24節。諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来る。諸国の民が都の光によって歩みと書かれています。ここには彼らがそこに住むとは書かれておらず、彼らは都の光の中を歩むと書かれています。言い換えれば、太陽や月の代わりに新しいエルサレムが地上に光を与えるのです。またここには、地の王たちはその栄光を携えて都に来ると書かれています。これが新しいエルサレムとこの地上の間にかなりの交通量の行き来があるだろうと私が考える理由です。イスラエルが礼拝のために登ってくるだけでなく、延々へと入った世界の国々もまた登ってきます。新しいエルサレムが彼らの永久的な住まいになるのではありませんが、彼らは礼拝のためにそこに登ってくるのです。私はその時、教会が祭司になると信じています。なぜなら、私たちは信者の祭司職にあると言われているからですと、マギー博士は述べています。黙示録21章の25節。都の門は一日中決して閉じることがない。そこには夜がないからである。門が夜に閉じられると表現するのはナンセンスです。なぜなら、そこには夜がないからです。ですからヨハネは門が一日中閉じることがないと言っているのです。言い換えれば彼らは鍵を捨ててしまうのです。なぜならそこには何の危険もないからです。26節から27節。こうして人々は諸国の民の栄光と誉れとそこに携えてくる。しかしすべて汚れた者や憎むべきことと偽りとを行う者は決して都に入れない。子羊の命の書に名が書いてある者だけが入ることができる。神様はこの時明らかに人間に対するもともとの目的を達成されます。それは聖なる神様と人間との交わりです。神様はこの時、自ら進んで神様を礼拝し、神様に永遠に仕える自由で道徳的である被造物と直接交わりを持つようになるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は町の城壁というテーマで黙示録21章16節から27節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。